みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会理事、公衆衛生担当役員の中川勝先生にお話をお伺いします。中川先生は尼崎市で中川診療所を開業されております。中川先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
中川先生には本日、慢性閉塞性肺疾患 COPD についてお話をお伺いします。まずはじめに COPD とは何の略称でしょうか？
これを横文字を読みますと、クロニックオブストラクティブラングディジースの頭文字を取って COPD と言っています。慢性の肺疾患、肺の病気ということですけど、閉塞性とは肺へ空気を通す気管支が閉塞、簡単に言えば細くなって詰まってしまうことを言います。息は吸うときはちゃんと入ってくるんですけども、息を吐くときに気管支が詰まって吐き出せなくなるということになります。別名、肺に淀んだ空気が溜まることから肺気腫ということもあります。
ではこの COPD、 現在日本ではどれくらい患者さんいるんでしょうか？
2017年の厚生厚労省患者調査では、病院で診断された患者数としては22万人ですが、推定患者数は530万人と考えられています。ちなみに COPD の死亡者数は2021年で16,384人で、8割強が男性です。これは男性の死亡原因のワースト10に入っています。
COPD の原因、そしてどのような人に多く見られる病気でしょうか？
COPD の原因は有毒粒子やガスを吸い込むことによって起こります。しかし現在、口外も改善されつつあるため PM2.5 の問題は残りますが、普通の人にとって有毒粒子とはタバコの煙が中心です。喫煙本数、年数の少ない若年者でも起こります。また同時に受動喫煙、つまりご主人が吸ってて奥さんがということでも COPD は起こります。
COPD の自覚症状などについて教えてください。
COPD の代表的な症状は、長引く咳から咳痰、痰ですね、があって、それに加え階段を登ったり速いペースで歩くと息切れが出るという症状があり、タバコを吸っていればそんな症状があった場合 COPD を疑います。それから病気が進むと痩せが目立ってきます。首の筋肉が太くなり、特有の願望を呈します。亡くなった落語家の桂歌丸さんがテレビに出たんですけど、そういうような願望であったのは皆記憶にあるかもしれません。また風邪をひいてもなかなか治らないこと以外に、細菌の感染により汚い痰の量が増える、気管支炎や肺炎を繰り返すこともあります。安静にしていても血液の中に酸素が入れなくなり、少しの体を動かしても息が苦しくてたまらなくなります。
なるほど。日頃の生活の中での息切れや息苦しさが、病気を発見する上での手がかりになると考えられるんですね。では中川先生、 COPD の診断はどのように行っているんですか？
まず患者さんの自覚症状からおおよその診断をつけます。風邪をひいた時には息切れ等の症状が出やすくなるんで、その辺時疑わしければ肺機能検査、昔肺活量と言ってたやつですけども行います。 COPD は検査の途中から息が吐きにくくなってきます。しかし肺活量は普通にあります。健康診断で胸部レントゲンを撮影した場合、検診の問診で喫煙歴を正直に申告されていれば、レントゲンからでもある程度診断がつく可能性もあります。
では COPD の治療法はどのようなものがありますでしょうか？
一番大切なことは、今までタバコの話をしましたけども、タバコを吸ってたらすぐにやめることです。タバコを吸っている人だったら今まで何回かみんな禁煙を試みたと思うんですが、今回は絶対です。禁煙をしないままでどんな治療をしても COPD は悪くなります。もし禁煙できない場合は、ネットで近所にある禁煙外来というのを探して受診してみてください。続いて薬の治療法を説明します。先にも COPD の正体は気管支が細くなって息が吐き出せないということで説明しました。そこでその気管支を広げるためには、口からの無薬よりも息と一緒に薬を吸い込む吸入治療の方が有効です。それには大きく分けて、長時間作動型ベータ刺激剤、通称我らはラバと言いますと、 長時間作動型抗コリン剤ラマという2種類の薬があり、そのどちらかかあるいは両方を吸入します。 COPD の患者さんは気管支喘息を合併していることも多いため、吸入ステロイド剤を組み合わせることも多いです。吸入の器具は人によって使いやすいものもありますし、使いにくいものもあります。自分に合ったものを見つけることが重要です。お医者さんとよく相談しながら器具を選ぶ必要があります。それ以外に痰が多い人には痰を取る去痰剤、気管支炎を合併して各痰、痰が多い場合には抗生剤を併用します。それと気管支炎などの呼吸器感染を防ぐためインフルエンザのワクチンですね、これから始まります。それと肺炎球菌ワクチンというのは必ず受けましょう。
お薬についての治療法について聞いてきましたが、薬以外の治療法はどのような対処法がありますでしょうか。
薬を使ってでも息が苦しくなった場合、苦しくなると、実際パニックになってさらに余計息苦しくなるものですので、その悪循環を断ち切るために呼吸リハビリテーションというのを行います。ここでは効率的な息の仕方を訓練します。でそれでダメなら酸素を吸うことになります。酸素は通常は酸素濃縮器を使用しますが、これはコンセントに差し込むだけで勝手に酸素が出てくるという優れものです。また以前は外出するには携帯酸素タンクを持って行きましたが、最近では小型化した酸素濃縮器を持ち運ぶということもできるようになってきております。それと、COPD が重症になるとその痩せが目立ってきて筋肉も減ってきて、逆に息をするところは筋肉が逆に太ってきます。この場合全体には体が痩せるということから、栄養が大事なことになります。食事量以外にボディービルの人がよくプロテインとか飲んでるのと同じようなタンパク質を多く摂るということが重要です。
ありがとうございます。本日は慢性閉塞性肺疾患 COPD についてお話を伺いしましたが、改めて最後にまとめをよろしくお願いいたします。
はい、COPD というのは怖い病気だと思われたかも思いませんが、何が大事かというとタバコをやめるということが一番大事です。それで一般社団法人禁煙推進学術ネットワークというところから毎月22日ですね、22と2を 2羽の白鳥に並ぶ姿になぞらえて、白鳥はスワンですから、スワンスワンの日に、見立てております。このポスター時々 あるんで、それ見たらタバコを、この COPD でない人も含めて、禁煙を考えていただきたいものだと思います。それから毎年11月の第3水曜日、今年は11月15日を世界 COPD デイに定められていることも申し添えておきます。
ありがとうございました。今週は兵庫県医師会理事公衆衛生担当役員の中川勝先生に COPD 慢性閉塞性肺疾患についてお話をお伺いしました。中川先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。